レディオ 2.4 キロ
出た強行強行強行というわけで、今波形がですねガーンと伸びてね、ニコ動って聞いてる人はびっくりしてると思うね。本当にニコ動の再生回数が伸びないんで、あのニコ動だけそういう音声音量の調節をわざとちょっとこうね、あの雑にやるようにっていうのをこの間こっちさんと相談したんですよ。これねもうびっくりさせてやろうと思って本当。というわけでレディオ 2.4 キロですけどね、ジョニーですけども、はい、いやあのね、いやちょっとね今回っていうか、あの最近はほら割とこう落ち込んだ放送が多かったですよ。すごくね、多分それは良くないとね、精神衛生的に良くないと。久々に楽しいことが起きましたねこれね、本当にね。あの日曜日にですねお花見に行ったんですよ。これがで、前日までね、天気が安定しないんじゃないかとかっていう話とかいろいろあったんですよ。いや、午後から晴れるんじゃないかとかね。でも、その前日までもう、竜巻がもう起こるぐらいのもう、大荒れでしたから、天気が日本列島全部包み込むようなね、本当に。あれ、日本の位置が2、3センチずれたんじゃないかっていうぐらいの、そんぐらいの天気の悪さだったんですけどもね。
それが、蓋開けてみたら、日曜日、まあ、10時から、原宿の方でちょっと集合したんですけどもね、まあ、代々木公園で。で行こうと思ってバッチリ晴れてね、もういや実は言うとその、まあ、僕の特技ってのはね、まあ、そのテサラジオ DJ だけじゃないんですよ。一つもう一個ありまして、噂によるとその天候を操れるんじゃないかっていう話があるんですよ。いやまたそういうこと言うとね、なんかこう変な地震家みたいで嫌なんだけどね、今までね雨降りゃいいなと思って降らしてることも多々あるわけですよ。今回のね結構晴れもあるね、逆に頼むよと。で台風来るぞーっつって言ってもちょっとずれてくんねえかっていうのを3日ぐらい前からこう祈っておくとずれるっていう、そういう特技があるわけなんですよね。それ今回来てね、見事に原宿バーンって。その代わり風強かったですね、風強くてね、まあ、だからまあ最初はまあ晴れたらちょっと天気まあ悪くてもみんなでまあお茶なんかしようかなんつって言ってて、で結局、まあ、最初花見の時20人ぐらい来るはずだったのは結局まあ何人でしたかね、来たの今回男4人に女が6人ですか。相変わらず女子率が多いっていうね、本当に。去年のバーベキュー、あ去年の一昨年か、忘れもしないですよね。あれジョニーの集まり、女の子多いな、仲良くしようぜって言われたの覚えてますよね。まだあれね、あれさりげない名言でしたけどね、今回も6人で女の子が多くて、そんでみんなで行って、で最初お茶しようだったら、まあ天気晴れたから、じゃあ結局急遽予定変えて、あのブルーシート買ってですね、あのお花見することになったんですけどね。これがさ日曜日の原宿でさ、やっぱね大層行くわけですよね。やっぱり竹下通りにあるんですよ、ダイソーが。しかもピンクの白地ですよ皆さん。ピンクの看板にもう白の文字でダイソーって書いてあるけど、やっぱもうおしゃれなんだよ竹下通りのダイソーね。富士山ダイソーは普通のダイソーですけどね。入ったらもう3階建てぐらいバーッてしたやつでさ、で久々に竹下通り通ったら、まあちょっとあれだよね、あの若さにやられるっていうかさ。いや俺も普段若いと思ってるんですよ結構ね。いやもう来月31ですけど、いやまだ17歳ぐらいの気持ちいたんですけどね。やっぱりリアル17歳の前に行くとやっぱりダメですね、やっぱりね。もうみんな死ねばいいのになって思って歩いたもんな、あのガチャガチャガチャガチャさ、もううるせえの本当に、もうガヤガヤガヤガヤしても勘弁してくれって感じで、で歩いて一文字ブルーシートかってよしって言って、いやーねーもうそれね、もうなんか最初緊張したんですけど、今回またねカトパンちゃんが久々に名前登場ですけどもね、もう2ヶ月ぶりに会って、最初の待ち合わせカトパンちゃんと2人っきりで、もうねなんだろう、やっぱこう俺のアイドルなんですよねやっぱりね。もうだからもうさ、まずもう目見て話せないんですよ本当に。もうはーってこう感じで、それでまあ続々来てからね、なんかこう安心したんだけどさ、それまでは本当もうダメでね、もうで、それで行ってさ、で、まあ、代々木公園でやってもさ、風、梅雨、ぶわーってな、それをみんなでこう、押さえてブルーシート引くんですよ、みんなバーッつって言って、こう、腕広げて、俺こっち押さえるからそっち押さえて、バーッみたいなさ、そんな感じでやって、そしたら、あれ、
俺たちがさ、そのシート広げたさ、そばでさ、あれなんかジャンベって言うんですか、アフリカのなんか民族楽器みたいなの弾いてる人たちいてさ、エンジャカイヤマヤマヤみたいなことやってる人いて、すごい一緒に合わせてエンマカイとかって言ったりとかしてたらさ、あんま言うなとかね、そんなからかってるように見られたらどうすんだって怒られたりとかして、すいませんなんて言ってて、でもね久々に集まったんですよ本当に。あの僕がねこうやって集まったのね、いつ以来かな、もう 2,3 年ぶりの気持ちになっちゃってね、本当に久々だったから、今年初めてってことはないんですよ。今年2月にはね、うちの大ちゃんのあのほら盛り上がらなかった誕生日会があったでしょ、あれがあったもんだから、もう今回のやる3日ぐらい前からもう天気悪いって話になった時に、もうほら前カトパンちゃんにもバッサリ言われて、あんたなんかうるさいって言われちゃってね、あまあそうは言ってないんだけども、あのもうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないってバッサリ言われたから、もうそれだけ花見じゃねえんだったら行かねえよとかって、だね、やだお茶とかでもいいんだけどさ、天気悪いとかってですね、結論から言うと、まあ、さっきもさらっと話した通り、こんな楽しいことはないです本当に。あんねあれぐらい本当、僕は花もう花もないんですよほとんど、桜なんか一本もありませんでしたほとんどね。だけどね、代々木公園初めてじゃないな、6年ぐらい前にね、あのね某ねムカつくぐらい本当にね変な顔したさ、それこそアンパンの裏側みたいな顔したモデルとか可愛いみたいな感じで来るわけで、一緒にそのカメラ撮ってる友達、まあ僕は僕手伝いでしたけども、あんなんでモデルやれるのかって、まあ3人で言ってたぐらいなんですよ本当にね。そういう思い出があったから、もう代々木公園っつうと鼻持ちならねえねおしゃれ気取った連中がいるとこだって思ってたんですけどね、行ったらみんなニコニコしてるわけで、僕もニコニコしてるわけですよ。こんなに楽しいことはもうないでしょうねこれから先本当に。だからねもうでまたそんで、まあ友達が友達呼んでくるわけですよ女の子でね、嬉しかったねこういうのは本当に。もうでまあそのね、まあこのラジオ聞いてくれる友達も来たりとかね、でいや今日も聞いてきましたよなんて言われちゃったらさ、もうさもうそんな嬉しい発言ないですよ本当に。リスナーと目の前で会うなんてことないですからね、まあ、リスナーって言っても友達ですからね、最初友達だったわけですからね、もうそういうのも泣いたりとかしてずっとね、もうお昼の12時ぐらいから集まったんですけど、夕方6時半ぐらいまでいましたかね僕ね、6時半ぐらいまでいて、まあねどうでしょうね、6時半までもうぶっ通してテンションが高かったような気がしますね今回は。もうねカトパンちゃんも吹っ飛ばせって勢いなぐらいなもんで、前はねあんたなんかうるさい、いやそうじゃないんだな、もうちょっと落ち着いた方がいいんじゃないってこう言われたでしょ、もうそんなのも一切関係なくなるみたいな、もう俺何にも考えないみたいな、みんないるからもう安心みたいな、この感じやっぱこれだなと思った。だからここ最近はまあいや相変わらず落ち込んでるんですよ、いや相変わらず死のうと思ってまあ毎日生きてるわけですけどね、まあ、こういうこと言うとまた揉めちゃうんだけどね、この友達にもこの話してね、いや死のうと思ってって言ったらほら、うん、いやそんなこと真剣に考えるなよとかって言われてさ、冗談なのになみたいなことあったわけでね。だけどねやっぱそれからはね、とにかく人がいる方向へ行こうっていうのを思ったんですよ。あのねなんでかっつうとね、やっぱりねもううちに、いやうちにいるんですよ、うちにいるんですけども、なんか誘われたらとりあえず顔出そうと思って、それ僕の人生の元にしようかなっていうふうに思いましたね、やっぱねなんかやっぱ人好きなんだね要は俺っつう人間はね、やっぱそれ改めて認識したみたいなね。うん、であとやっぱうちの大ちゃんがいない方が何でもうまく回るのかなっていうところも感じたりとかしてね、やっぱメンツってのも大事だなっていうふうに思って、でねまあ、それでまあ原宿行ってですね、まあ、お花見、まあそうですね、まあ、1時ぐらいから4時ぐらいまでやってましたかね、ちょっと肌寒くなってきたから、じゃあちょっとカフェ行こうよなんつって行って、行ったらですね皆さんこっからいい話、いやねこっつさんも一緒に行ったんですよね、こっつさんと行ったわけですよ、まあ、その10人のうちの中でこっつさん入って、皆さんねラジオよくね、まあ、こっちさんのことは本番中にはこうちょっとからかったりとかしてね申し訳ない気持ちでいると、でその CM 中とかはもうこっちさんのことをあがめ奉ってるって話があるわけですよね。だけどね 皆さんカフェ行ったわけですけど、私今回原宿行く予算1000円しかなかったわけですよね。
そしたらカフェ行ったらコッツさんがごっちかですよ。また強気になったコッツさんね、
ごっちかいいよジョニコさん、いいいい俺出すからジョニコさんの分、いい好きなもん頼みね。
もう普段の声の高いコッツさんじゃないんですよ皆さん、この時は本当にいい俺が出すから、うん、
さも当たり前だみたいな風に言ってくれるわけ、気にすんなみたいな、いや5、600円いいよそんなの、
こ1000円しかない男かね、カフェ行く時も確かにヒヤヒヤするわけですよ。その時私ね、みんなの手前だからああってこう軽く言ってますけどね、心じゃ泣いてましたからね本当に、これね本当にこんな心強い人いないと、ああって思って、もうほらみんなの前でさ、ありがとうありがとうってちょっと言うのもさあれだから、おうみたいなこと言うわけ、うん、すいませんねぐらいに言うんだけど、もう絶対ラジオで言おうと思って、もうあれ嬉しくて、でその前にもあるんですよ、花見であのダイソー行った後に、よっちゃコンビニ行こうぜ、お茶買ったりしようぜってパッと行った時も、もうこいつさんごっちかですからね、その時もジョニコさんなんか食べたいのある、い
やいやいや、でいや適当になんて言ったら、いいよ俺が出すから、なんか食べたいもん食べない、
こうかっこいい、いやみあの場で言いやよかったんだけどね、あの場じゃまた相変わらずね、あのおぎやはぎ似てるだろうとかね、もうもう言うんだよ、かっこいいと思って、もうでもみんなの前ではねまた言うわけ、こっちさんはあのそのなんだあのジャッキー・チェンの映画好きだからジャッキーって呼んでくれとかね、ジャッキー・チェンからユンピョまでだとか、またそういうこと言うんですよ。でもね皆さんね、私がこういうこと言ってもね、こっちさんニコニコニコニコしてくれるわけ、本当俺が楽しそうにしてると本当に心の底からニコニコニコニコしてね、本当にさすがで、あとね、あそうこれ忘れた、友達そのリスナーさん、リスナー兼親友、リスナー兼マブたちの名前言えないけどその彼がいましてね、H 君と、H 君ね、その H 君がですね、ちょっと宣伝しといてくれって言ってね、あ宣伝なんですけどって言って来てね、これ言ってもいいのかな、まあ、ダメだって言われたら、まあ、全部これもう丸ごとカットしても、いやこれ悪い話じゃないからね、あのね、それしてくれって言ったよね、そうだそうだそうだ、あのね、H 君の友達さんがですね、なんとですね、今回ですね、現代史手帳という雑誌の現代史手帳賞ってのを受賞したらしいんですよ。受賞者の名前言っても大丈夫だよな、うん、ね、言ってもいいんだよね、受賞者さんがですね、森本貴則さんっていう人が取ったらしくて、でそれが H 君 の, あのご友人だということで、あの H 君からですね、あのラジオで言ってもいいって言って、ああ言っちゃってくださいよって言ってくれたんで、ああじゃあじゃあもうぜひぜひなって、これでタグで現代史手帳ってつけられるしなっていう話してね、でまあその森本さんが撮ったらしいんで、あの H 君が言うところによるとですね、あのすごいマイナーな雑誌なんで、あの買わなくてもいいんで、あの立ち読みぐらいもしよかったらしてくれっていうこと言ってたんであのですね、いつかな4月28日発売予定の現代史手帳5月号に掲載されるらしいので、森本さんの詩がですね、あの皆さんですね、多分純駆動とかね、これも絶賛載っておりますんで、あの皆さんですね、お暇な時にでも、ぜひ本屋さんに立ち寄っていただけたらですね、ちょっと手に取っていただいて立ち読みでもしていただけたらなって思います。はい、番宣うめえ俺あ違う番宣じゃねえよこれ、ほんとうまいなこれな。でその H 君からですね、まだコチさんのいい話は続くんですよ。あの花見イコールもうコチさんだと、あの去年のですね、私が38度9分の熱出した時も、もう目がもう本当伊藤英明みたいな状態で、伊藤英明ってのはあれですよ、マジックマッシュルームやったってことですよ、あの合法ドラッグやった人ってことですからね、海猿と書いてマジックマッシュルームと言いますからね、あれは本当に。でそんで、まあ、そういう目の状態で目が伊藤英明だった時にね、こっちさんほら去年も話したけどドクターストップかけて、ジョニオさんちょっと目もう目やばいね、これ帰るよ、うん、俺送るから帰ろう、これダメだもう これです、こんな、うん、
こんなトーンですよ。他の人のいる時じゃね、やっぱ相変わらずふざけんじゃねえよって言ってんですけどね、やっぱ僕の前だとやっぱ心開くんでしょうね。言ってないかぶっ殺してやるとかって言ってるわけですよ相変わらずね。でもやっぱ俺の前だとね、あ、だよジョニーさん帰るよ、うん、あ、俺が出すよと必ず、うん、こんなかっこいい人本当普段は。だからね言ってんですよ本当。またねこっちさんがね、もういや俺なんかね恋愛なんかできやしねってまた言うからね、 俺と二人で歩いてるとね、もうこういうね太っ腹っていうか気持ちのいい人にはね絶対女見つけてやろうって僕改めて思いました。太っ腹でね、やっぱり最近自分の部屋もあるからね、まあ、奥さん入ってきても問題ねえと、もうあの、まあ、彼女はこっちさんにはいらねえと、結婚させてやりたいっていうね、うーん、もう今多分ね皆さんね世の中の女の人ねこっちさん多分今買い時ですよ、だいぶ気持ちがいいですから本当に、うん、まあでもな結婚しちゃったらやっぱさ、そのコンビニ行った時にもクリームパンもね、あの高いな高いな騒動みたいな風にこっちさんから 聞いちゃった日にはね悲しくなるからね、やっぱ結婚しないで置いてもらおう、これはやっぱね、やっぱ良くない、うん、良くない良くない。でねそれがあってね、本当もうそんであのね帰りまあ6時半ぐらい、まあ何人か女子残ってましたよ本当にね。でそんでバーッとまあ帰ってきた時にね、あの代々木上原ですか、こう代々木上原駅から小田急線の原宿のまで歩いていったわけ、行きも、じゃあ帰りも歩いて帰ろうと思って、じゃあ原宿公園ちょっと歩いてやろうと思ってさ、原宿公園じゃない代々木公園バーッと、そしたらさ人がいるとこいるとこへって言うでしょ、夜中もずっと人いるんだよ、7時ぐらいでもさ、夜中7時、真夜中7時ですか、夜の7時ね、みんなサザエさん見に帰ったりしないんだ東京の人は、やっぱりねもう若者ばっかりでさ、もうみんなもうすごいのお酒飲んじゃって上半身裸とかになって、おいヤスコてめえこっち来いよ一発やらせろよみたいな、そんな柄悪いんだよ公園夜の7時。そしたらヤスコもさ、マジタカシ超うぜとかって言ってるわけ。そういう連中が20人ぐらいでみんな鼻見えてえへへへへってこう笑ってるわけ。本当みんな伊藤秀明みたいな顔してました、本当にね。危ねえなって思いつつさ、道迷っちゃったらさ、奥に行けば行くほどさ薄暗くなってくんだよ本当に。そうすると上半身裸率も高くなってくるわけ。あのもう手つないでね、20歳ぐらいの男の子と女の子がさ、どっか暗がりのその森林の中消えてったりとかして、すっごいおっかなくてさ、本当になんで最後まで閉まらねえんだろうと思って、もうおっかなくて俺もうこれ殺されるんじゃないかなと思ってさ、それ怖かったですね。だからね代々木公園ね6時以降は絶対うろつかない方がいいですよ、あれ本当になんかダウンタウンみたいになってますから、本当にあれもう下手したらナイフとか銃とかも結構飛び出すような勢いでね、帰りたこ焼き屋のそば取ったの、代々木公園のそばね。そこでもさ、もうすんげえ太ったガマガエルみたいな男ね、売れねえ AV 男優みたいな男がさ、すっごい綺麗な女の子連れてさ、またその男がたかしっていう名前だとしますよね。そしたらやす子ちゃんと女の子だとしたらね、あのやす子ちゃんがねたこ焼き食べたいって言ってるわけ、そのキム・ジョンナンみたいな男に対してさね。そしたらすげえさ、何でしたっけあれ、ルイ・ヴィトンですか、村上隆がやったあれの超分厚い財布持ってんだよその男が、20歳ぐらいだと思いますよ。それがさ、何おごってほしい、じゃあ右胸むせろよ右乳なって言ってるわけ。このなんて言うんでしょうね、私はその3時4時ぐらいまでね平和的な花見やってたわけですよね。で隣でジャンベが鳴ってカポエラなんかもやってましたよね、ほんとね、隣でね。あれ、すごかったね、ほんとにね。えんじゃかえまやまとかって言って、カポエラこう目の前で見てさ、おーとかって言って、まあ、俺が一番やりそうな見た目してるけどね、なんて言って、あはははなんてみんなでからかって笑ってて、それが平和的な流れがさ、そのたった4時間後にはさ、おい、右乳なって、こういう世界に変わってくっていうね。なんかね、ほんとその、一日でそのフェリーニの映画見てるようなね、寺山修司の映画見てるような、そういう気分になってね、原宿の代々木公園危ないって言ったけどね、そばには NHK があったりとかしてね、すごいその公共的な面もあって、でその 下じゃあもう右乳見せろっていう会話が行われてるわけですよね。代々木公園はね、人生の縮図が見れますんでね、ぜひ皆さんね、来月もお花見やった方がいいですよ、本当暇な人、本当にね。来月の誕生日会また代々木公園でやりますか。ちょっとね、あそこなんか僕らに向いてる感じするんですよね、すごくね。だからね、代々木公園一発でファイになっちゃったというね、まあ、そんな感じありましたけどね。近況っていうところで言えばですね、まあ、カトパンちゃんとまた仲直りしたというんで、まあ、カトパンちゃんとフローレンちゃんという女の子がジョニーズって言ってね、まあ、僕のお気に入りの女子 の, そのグループがいるんですけど、そこに入って、でそのフローレンちゃんが連れてきた、ね、女の子がまた可愛くてね、この子もジョニーズに入って、今ジョニーズって言われてる連中が4人になりましてね、多分そろそろバイトを始めたら、そろそろ皆さんにまたそのなんていうんでしょうね、去年の11月ぐらいによくあった膝枕事件がまたもう少し起こせそうな感じになってきましたね、はい。あとは、日曜日にですね、花見に向かっている途中に案の定見事に、バイトもう一件落っこちまして、でアマゾンさんもですね、月曜日にようやくこの間生放送のガタガタがようやく聞いたのか、ようやく最近メール送ってくれましてね、手紙でしたけども、残念ながらこっちも不合格ということで、なんとかなんかこうまだそっち方面はなんか落ち着かねって感じですけどもね、どうなるかという感じですね、はい。というわけで、まあこんな感じの1週間でございやしたと、はい。というわけで、続いた行くぞ行くぞ、あ、いらねえんだこれ、というわけで続いたレビューに行ってやっけ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デリオ 2.5 キロ。
いや、来た、もう本当に、レビュー 2.4 キロですけどもね、はい。いや、今週もね、いろいろ読んだんだよ、本当に。1日1冊ペースまだ続いてますからね。この1日1冊ペース維持しつつ仕事終わったら言うことないんだけどね、今週読んだのはですね、ポール・ハーディングのティンカーズって、本当ね、また目で見る世界の国々の、今度韓国ですね、で美術手帳の2012年9月号、去年のやつ。これがまあ特集なら吉友だったんだけどね、途中で村上隆と温泉対談、10年ぶりの温泉対談なんつって言っててね、2人で熱海行くんだよ、気持ちよさそうだったんだそれ本当にな。前回はどこだったんだっけ、前回はなんか温泉地で有名なとこある、群馬鬼怒川だったのかな、なんかその辺だったの、今回熱海でなんつって言って、気持ちよさそう、外にさ座布団バーっと敷いてあるなんか高台のとこ、この子ってそれで親父二人がこう温泉入ってるとこ背中越しに撮ったりとかして、うん、なんかね、10年前も対談した時に2人でやったっつって言って、うん、それだっつって言ってさ、誰が50過ぎの親父の裸なんか見てんもんかと思ってさ、可愛いなんていうやつ趣味がおかしいよなと思って、であとはね、住みやすい小住宅傑作選、人気住宅作家のキム・セオリーからの本読んでね、そんな感じだったんですけどね、まあ、今回紹介するのとちょっと別に、まあ、最近どんな本読んでるかってことなんですけどもね、うん、まあね、これ全部紹介できればいいけどね、なかなかそしたら1冊で最近10分超えることもあるのにね、7冊なんて言ったらもうそれだけで1時間半いっちゃいますからね、本当にね、レビュースペシャルやりたいね今度本当に、だからね分かったのとかつって言ってありそうだな、なんか本当もう頭パンクしそうだな本当ね、まあそんな感じの、いつかねレビュースペシャルもやりたいなと思ってますけども、今日の1冊目はですね、これいいですよ、これも再読系ですけどもね、林原めぐみでね、レイ新世紀エヴァンゲリオン文庫写真集かっこ角川文庫ということで、これがですね、まあこれ文庫写真集って言ってね、まああれなんだ、テレビのさ、あのレイちゃんって言うでしょ、綾波レイちゃんって、でそれの林原めぐみさんってのはそれの声優さんやってたから、それで綾波レイっぽい講師を書いてるんだね、林原さんが、メグさんが、東京ブギーナイトので、まあそれに文庫写真集っていうぐらいだから、綾波レイちゃんのですね画像が貼ってあるんですけどもね、これがまあ大した画像じゃねえんだ本当に、テレビのただセル画を貼り付けただけっていうね、でそれにもう詩がついてるってだけだから、すっごいこう安っぽい本なんだよ、もうさどうでもいい詩ばっかりなんだ、 あなたにそこにいろと、あなたにそうしろと誰が言ったの、あなたがあなたに言ってないことをいつまでもしているからあなたは辛いよねって、またさエヴァンゲリオンだから、あなたはダメなのよ、そんなことばっか言ってるからダメなのよって、まあことばっか言ってるわけ。もう読んでるとさバカじゃないかって思うんですよ。もう繊細の履き違いね、完全に。これは本当に悩まなくていいことで悩んでるんですよこいつら。本当に乗らなきゃいいじゃねえかって、こう、まあ俺たちなんかだと今言えますよね、30の。その世界が滅びよう、怖いんだったら乗らなきゃいいんだよって、アムロみたいにあの人に貸したいとかねえんだろ、じゃあ乗らなきゃいいんだよってこう言ってやりたくなるじゃないですか。別に給料だって出んだし学校だって行けんだし黙って乗れって、まあ今なら言いますよね本当ね。だけどまあ読んでるとさ、くだらねえしだなと思ったわけ。今言ったようにダメね、あなたダメねって言ってるわけ。私は辛いのとかさ、当たり前で人生辛いよとかって思って、楽しいこともあんじゃねえかってこう言いたくなるのね、アナミレイちゃんの話とか聞いてると。でまたトーンが暗いでしょ、本当に元気を出せよっていうさ。俺たち3人なんかはですよ、本当魂のバイブルとしてはですよ、島本和彦の燃えよペンっていう感じですからね。3人の共通点としてはキャット人間テヤンデーとかね、サイバーフォーミュラーとか G ガンダムですから。僕ら3人は暗いのは本当に徹底して嫌なんですよ、本当に。頭くんなと思って読んでたんだけどさ、さっきのね話にもちょっと通じるんですけど、オープニングの話にも。あのね、これまあ僕多分12、3年ぶりぐらいに読んだんですよ。当時母親の車検切れてるスピードメーターが動かない車に乗ってブックオフに買いに行ったんだ、確かこの車ね、あこの本を。それで行った時にさ、100円で売ってたんだよ。もう多分その時もエヴァブーム過ぎてて2000年ぐらいだと思うんだけど、で日曜日の夜に買ってきてすぐ読んだわけで、まあ部屋に置いといたんだねずっと。でそれがさ10年ぶりぐらいに読むとさ、なんかさ俺その当時友達一人もいなかったよなってことを思い出してきたわけよ。なんかさ、でましてやエヴァンゲリオンなんか見た時ってのは、僕フーハーハーフで、まあニガーいや黒人ってことで悩んでね、それでああって思ってた時期で、もう本当に引きこもりの一番もう真っ最中だった時ですよ。それでその時にもうエヴァンゲリオンなんてあんなね繊細っていうか神経質なアニメって本当自分がシンジ君だと思ってました。本当14歳15歳16歳ぐらいまではずっとエヴァンゲリオンのパズル作ってね、友達一人もいなくてさ、映画ばっか見ててゲームやってて、それでいいんですよ、いいんだけど、それが悪いって言ってんじゃないけど。それがさ十何年後のさ、多分同じ季節だったんで4月ぐらい、多分あったかった時期に読んだと思う、この本最初読んだ時に。それが今はさ花見さ10人ぐらい来てね、で女の子来てさ、うんうんなんてみんな喋って帰ってくるとはさ、その時の自分はそうなったらいいなって思ってたと思うんですよきっと。それがねやっぱそういうこう過去振り返るっていうかさ、なんかだからこのくだらない本ですよ、絶対こんな本読んじゃダメなのね。あのレイだけでまだ話進めばいいけどね、レイだけじゃないですからね、エヴァンゲリオンのヒロインってのは。アスカっていうのもう一冊出てるらしいですから、宮村優子のね、ミヤムーちゃんので。今私はその弟の大ちゃんがあのミヤム大好きだったから、そのぐらいに当時ファンクラブ入ってて、なんかファンクラブの T シャツ買って、それ私今寝巻きで着てますからね。本当になんかねそういうことも考えたらとかねすると、このアスカってのもちょっと読んでみたくなんだよね。だけどさ、なんか再読の面白さってそういうとこにもあるんじゃねえかなってちょっと思いましたね。で全集読むとその人とずっと付き合っているような気持ちになったりとかするっていうのと似たようなもんで、なんかね売ろうと思ったんですよこの本は。だからもうつまらねえから、でも売らないコーナーにそっと置きましたね。なんかほんとなんかそういうとこでちょっとね、あだから読んでくれなんてとても言えないし、もうブックオフで見つけたら黙って万引きして捨てちゃった方がいい本だと思うんですよ本当に。だけどね、あのまあなんかそういう自分にとっての一冊ってものはまあいろいろあるけども、アンナ・カレリナだとか、それこそドリアン・グレーの肖像だとか、津軽だとかっていろいろあるけども、つまらなくてもなんか残る本ってなんかあるなって っていうふうに思いましたね、だから読書の新たなこう発見をしたというかそういう気持ちになりました。はい、というわけで今日の説明はですね、何でしたっけ、あ、林原めぐみさんで、レイ、何でしたっけ、これは新世紀エヴァンゲリオン文庫写真集でした。でね、2冊目なんですけどね、まあ、こっからもうあと残り1冊ももうわけわからないゾーンで2冊続いて本当にわからなかったっていう話しかできないんですけども、今日の2冊目はですねジャン・ジュネでね花のノートルダムという本読んだんですけども、ビクトル・ユーゴーでねノートルダム・ド・パリッツって言ってなんか変な泥棒のさなんかちょっとねそういうお話があるけども、そっちは多分感動的な、ユーゴーが書いた本だから多分くだらない本だと思うけども、まあ、そういう本がありますけど、まあ、似たようなタイトルいつもごっちゃになっちゃうんだけども、このジャン・ジュネさんのね、花のノートルダムっていうのもね、また泥棒で刑務所に入った人のお話なんですよ。だからこの間の本当に、ドストエフスキーみたいなね、死の家の記録みたいなもんですけどもね、で、これがね、まあそのジャン・ジュネさんの生い立ちから話すと、ジャン・ジュネさんって人は実際に泥棒で、泥棒とかずっと震えてたんだね、自分の体を売ったりとか同性愛者の人でね、でこれも花のノートルダムっていうのも初めて書いた小説で31歳か2歳の時に書くんだけど刑務所の中で書いてるんですよ。で自費出版してそれがなんかジャン黒糖が見つけてねこんな面白い本はない偉大な作家でできちゃったと、まあ、騒いだわけ。ジャン黒糖がジャン・コクトーって人は何やった人か俺よくわからないけど、まあフランスの芸術家とかねそういう感じだけども小説家とか批評とかやってんのかな。で、まあ、そういう人がわ詩人か詩人もやってるし映画も撮ったりするかね、うん、黒いオルフェとかの原作書いたりするわかな、うん、まあいろいろやってる人寺山修司みたいなもんかな。でその人がわーって騒いじゃってでジャン・ジュネが出そうって言って、まあ、出てくるわけ。ジャン・ジュネさんがで出てきて、まあ、出てきたし、もう出てきたらまたこの人泥棒やっちゃうんだよ。そんでまた捕まっちゃうわけ。で、フランスのその当時の法律じゃね、もう2回なんか罪を犯すと終身刑になったりとかするって話だったらしいんだ。で、下手すると43年に最初書いたらしいのかな、書いたのかな。その時はフランスってのはドイツ軍に占領されてる時期だから、下手したらジャン・ジュネってのはその強制収容所に入れられちゃったかもわかんないとか、そういうは結構危ない時期だったんだけど、そんでまた捕まっちゃったら、またジャン・コクトーなりサルトルが、いや、大統領に掛け合うんですよ、それで。恩赦をやってくれっていうわけ。こんな偉大な作家いないからね、ちゃんと出してくれって言って出すわけよ。で、またそれにもかかわらず、またなんか変な泥棒でやっちゃったり、なんか変なまたことやっちゃうんだけども。でも、そんぐらいこの花のノートルダムって本って、その当時のフランスで すごく評価されたらしいんだけどさ、これがさ、ひどい下ネタの嵐なんですよ。俺のおちんちんの形はこうなってるとかね、俺あいつの尻はいい尻してるっていうわけ。これね、でも難しい本なんだ。難解な作品と言われてんだよ。要はその刑務所の話なんだけどさ、男の人のことをさ彼女って言うんだよ。つまりその男性の人たちの話だからさ、男同士のやり取りなんだよね。で実際そのジャン・ジュネの体験を元にしてるか分かんないけど、その主人公もさ誰かの男の写真見てさすごい興奮して、それで、まあ、マスターベーションしちゃったりとかするわけ。ああこれで恍惚、私は恍惚の瞬間に包まれたとかっていうわけ。まあでそんな DMM みんなもう見てる世の中からすりゃね、写真一枚でそんな興奮しないでくれって、まあこういう風に言っちゃうんだけどさ、浅見ゆまとかだったら気持ちわかるけどねなんて思いつつ、でまあそういう話ずっと続くんだよ。わからないんだって、男同士にもかかわらずさ彼女って呼び方するんだよ、認証法。この辺もよくわかんない。だから要はその男女の垣根ってものを取っ払ってんのかもわかんないけどね、まあ下手したら男性の方にもね男らしくその体を売る人もいれば、そのオカマちゃん的に売る人もいたでしょうから、まあ、彼彼女って言い方ってその辺でジャン・ジュネさんにとっては結構重要なキーワードだったかも分かんないですけどね。その辺もですね、もう全く何の情報も知らずにこれ読むとですね、何話してるか全然分かんないんだよ。もう主人公も変なやつでさ、稲中みたいなことずっとするんだよね、自分に対してね。 ずっとシーツの車って中で変なことやっちゃったりとかね、一体これのどこがすごいのかなっていうふうにちょっと思うっていうかさ、でまあそのエログロというかそういうところで言えば、まあそのバタイユの眼球探っていう作品がありましたけど、あれはすごくねもうえげつなさすぎてもう頭クラクラするぐらい笑っちゃうっていう作品だったけど、これってもうちょっとなんかその辺もダラダラダラダラやってるっていう印象で、一体ジャンコクトはこれのどこにすごいと思ったのかっていうことをちょっと自分なりに考えてみたんですけど、その文学史みたいなことはよくわかりません。フランスのその文学のその当時の状況ってのもよく知りませんけどもね、やっぱそのすごいって思ったっていうところで、いやそのストリート的な感覚っていうんですかね、その談笑してた男の人の話っていうのは、まあ同性愛の話っていうのは当時から全くなかったっていうことはないと思うんですよ。プルーストの作品でもそういう失う時を求めてでもそういう描写は確かこう最後の方に入ってきたはずなんで、多分全くなかったってことはないと思うんですけども、やっぱその談笑のその売った人が刑務所入ってっていう話っていうのは当時の人は結構驚いたのかなっつうとこはありますよね。まあ今見たってそういう話はなかなか聞くことないですからね。だからそういうとこだったのかなっていうふうに思ったりとかしたんですけどね。でもまあね、まあだからそのなかなかその独特な体験をだね、すごいその文学的にすごいこう芸術っぽいその表現でするんだね、オーバーな感じで。俺の右手が俺の股間をまさぐりとかっていうと、この作品好きだったのはやっぱ三島由紀夫とかも結構ここの作品は評価してたらしいですね。で私は三島由紀夫って人もそんなによくわからねえっていう、親父のハゲ頭見て興奮したんだ俺はって言われても、そうですかっていうふうに思っちゃうっていうところありますからね、なんだかよくわかんねえ作品だなっていうふうに思いましたね。でもまあね、ジャン・ジュネって人は読まなきゃ文学青年じゃないよなんていう話も聞いたりとかするんで、まあまあ、いろんな翻訳、僕が今回読んだのは家庭文庫版ですけども、もしかしたら別の翻訳っていう形もあるかもわからないので、まあそれに談笑でこれ全部認証が彼女って言ってるけど全員男の話だっていうところとか踏まえてみると、読むとまたちょっと入りやすいかもわからないんで、まあ僕はよくわからない本でしたけど、まあすごい評価されてる本らしいので、ちょっとチャレンジしてみる価値はあるかもわかんないです。はい、というわけで今日の2冊目はですね、ジャン・ジュネで、花のノートルダムでした。というわけで最後なんですけども、今日の3冊目なんですけどもね、まあ、友達と言いつつ、まあ、本当に1年ぶりの紹介になりましたね、大体約ね。まあ、僕の友達といえば、まあ、作家さんで友達、まあ、勝手に僕はもうストーカー的にあんた俺の友達って言ってるだけなんですけども、まあ、僕の心の友というわけで、今日の3冊目はですね、トルストイで、人生論ですね。はい、人生論、トルストイがですね、まあ、人生論について語ってるんですよ。神さんみたいな見た目で人生論って言われたら、そりゃそうですねってこう、まあ、なるわけよね。著者の写真でもまた相変わらず神さんみたいな写真ね、もう10階で波割りそうな雰囲気、ほんとトルストイって言うと、もうそんぐらいもう文豪といえばってい う, こう見た目してるんだけどもね。まあそのトルストイ人生論なんですけども、まあ序章がですね、まあ、この本で何トルストイが言いたいかというと、まあ、理性的に生きなきゃダメなんだってこう言ってるわけよね。で他人のために生きなさいってことをまあトルストイは言うわけよね。まあそのキリスト教の考えに近いのかな、もうすごくハマった人だからキリスト教に途中で引用もしてましたけどね。で最初の方でね、まあ、人間理性的に生きなきゃダメなんだっていうわけでね、生命とは何だとかってこう、まあ、生命の話になってくるんだね。でその前にもちょっとさ、やっぱね、人間とは理性的に生きて物事を考える順番決めなきゃダメだっていうわけ、一気に決めちゃダメだっていうわけよ。これまずこれやってこうやってこうやって考えていくって順番通り考えていかなきゃダメだよっていうわけ。あ、なるほどと思って、なんかモヤモヤした時に読んだから、それはわかると思ってたんだけど、その後のね、生命についてっていう話からはね、全く話がわからねえっていう、ジャン・ジュネに続いてもう鼻のノートルダム状態、頭の中もう頭の中ドグラマグラって感じ、あーあーあーあーってもう感じで、ずっとね、もう生命とはなんだ、生きるとはね、人生とはこうだああだって言ってるんだけどさ、で人生論って言ってるけどね、解説によるとロシア語で人生、命、一生とかって言葉ってね、ジズーニとかっていう言葉で一つで表すらしいんですよ。だから 本当は人生論って言いつつもトルストイ、まあだからその生命についてっていうそのタイトルで本当は正しいんじゃないかとも思うんだけどもなんつって言って、でも昔からも人生論でこれ慣れ親しんでる本だから、自分が今回新しく翻訳するにあたって、まあタイトル変えちゃうのどうかなと思って、まあ、人生論つまにしたって言うんだけどさ、生命とか話して実は言うと僕一番興味ないジャンルなんですよね。そんなもん考えたくねえよっていうところがあるわけで、興味ねえなと思ったわけ。でもやっぱトルストイじゃないですか。まあ戦争と言えば大感動しました。やっぱ途中いやバランスちょっと悪いかなっていうところありつつも、やっぱり大したもんだって思うこと多かったわけですよ。まあレビューでないつも取り上げても素晴らしい素晴らしいって言い続けてきたわけで、だからまあ俺の師匠なんですよね。まあジョニーこうやって書くんだよってトルストイいつも教えてくれるわけ。ああ分かったって、僕それで心にね刻み込むわけですけどね、そのトルストイのその姿勢をね。だ慎重に聞いてやりたい、俺の友達だから、話友達の話は聞いてやりたいんだけど、やっぱ興味ない話はダメなんだよね本当にね。で他人のために生きろって言うじゃないトルストイは。自分が大事だってやっぱ自分トルストイ言うんだよ、自分が大事だなんて思ってるやつはダメだって言うわけ。俺と全然違うんだよね、やっぱり自分が一番大事ですよやっぱり。他人が楽しいけど自分がつまんねっちゃ俺にとっちゃ意味ないんだよやっぱりさ。トルストイは、俺はトルストイあんたのことは大好きだけどね、あんたのそこは俺とちょっと相入れないねってこう思うわけさ。でも小説はそれでも素晴らしいっていうところは変わりませんよ。だからね、なんかイライライライラしてきちゃって、著者のその写真をね、もう立派なひげを思いっきり下に引っ張ってやりたくなった。本当にもうこの野郎って、このなんで最後駅で死んじゃうのさってこう気持ちになるっていうかね、本当になんで家出するのってこうね、まあ、だから解説によるとだね、トルストイって人はやっぱ極端な人だっつんだね。やっぱり途中でもまたいでんなんとか、私のために生きよう、そうすれば幸せになれるんだみたいなこと、またこうそのセリフを引用してさ、って俺にとっちゃでもね勘違いしてますよ本当に。まあ、スティービー・ワンダーとかね、まあ、ティナ・ターナーとかそういう人もいますよね。で、まあ、変な宗教やってるわけですよねその人たちも。私前から分かんないんですよ、なんで神さんみたいにすごい人たちがね、まあ、スティービー・ワンダーの評価はまあ置いとくとしても、まあ、そういうふうに言われてるわけで、なんで変な宗教ハマるんだと。で私もですね、キリストなんかよりもトルストイの方が絶対に偉いですよそんなの本当にね。だから、まあ、トルストイもヒゲ親父ですけども、あんなヒゲ親父でもあれですよ、このキリストだってね、あの手塚治虫のヒゲ親父ぐらい可愛きゃいいけどね、痩せちゃってねガリガリで飯食えよって思う感じじゃないですか。なんであんな貼り付けされたのにそんないいピースか言うのってこう気持ちになってきちゃってね、この親父って思ったんですけども。でもね、あれなんだ、途中で、まあ、第全部で32章ぐらいあるのかな、28章ぐらいからさ意識の話すんだよトルストイが。でその自分の自我とは一体何だって話するんだよ。そこはね興味出たんだよ。生命には興味ないですよほとんどね。そんなこと考えてもしょうがねえやって、もトルストイも途中でそんなこと言ってたね。人間が考えたって分かんねえことあんだから、そんなこと考えてもしょうがねえじゃねえかみたいなこと言ってたけど、もう本当分かんない、余計なこと考えたくないっていうのはよくあるから、俺にとっちゃそこはその意識とか自我っていうのはちょっとね興味あったんだよね。そういうのがちょっと興味あんだね。そこだけもう一回見たいね。でもやっぱ解説にもねほとんどこの本を触れてませんでした。やっぱ難解の作品だっていうふうに書いてありましたね。だからでもね、そのやっぱそのトルストイの極端性っていうかね、極端な部分っていうのはやっぱ小説に生きるのかなっていうふうに思いましたよね。もう振り幅が大きいっていうかさ、ドストエフスキーもそうだけどさ、いいってなったりダメだーってなったりするっていう人のある意味ちょっと人格がうまくやっぱバランス取れないっていうかさ、自分のだって財産否定してそれで奥さんと喧嘩するような人ですからね、やっぱトルストイって人はさ。ドストエフスキーもお父さん殺されたりとか、もう人生がさハードじゃないこの人たちって。やっぱりさ、やっぱそういう人の方が面白いもん書けたりするのかなってちょっと思ったりとかしましたね、そういうとこはね。だからまあね、まあ、まあ人生論って言うけどね、まあまあ無理して読まなくてもいいと思いますこの本ね。だったらトルストイの小説読んだ方が絶対、はぁ泣けるって気持ちになると思うんで、いくら 大文豪だからってね、そう調子のんじゃねえぞこのひげ味ってい う, こう気持ちになったっていうね、まあ、そんな感じでしたね。まあこれドルストイってのは僕の友達ですからね、まあ友達へ の, その愛を込めて、ね、言ってますけどね、はい。というわけで今日の撮影はですね、トルストイで人生論でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
出たというわけで、ニュース 2.4 キロですけども、あの、ね、いやもう一個ね、こっちかの話でもう一個したいことあったの。あの、ね、さっきのあ本の宣伝よかったらって言って、あの言ってくれた H 君、 H 君から僕本借りたんですよ。ヘンリーミラーね、H 君から HH 借りたみたいな、 HH みたいなさ、本当にね。で、まあ、あの借りた時にバッグ持ってないんですよ。でこっちはちょっとバッグ入れてくれませんかってこう言ったらですね、案の定やらかしました。私本当にえそのこっちさんバッグ入れたまま、私あこっちさん本っていうの忘れてこっちさん家帰っちゃうみたいな。昨日受け取りに行ったんですけどね、ちょっとこっちさんと合流して、でもその時のもう普通に、あいいよ入れていいよとこの感じね。あのね、皆さん何かあった時は、何かあって困った時は必ず 2.4 キロにメールください。本当あのこっちさんが助けに行きますね。そしたら必ずこっちかが1日5分、最近ね7分ぐらい持つようになったんじゃないか、楽しいで、そのうち1日中こっちかするんじゃねえかっていうね。本当もね、もう世話になりっぱなしでね、もう泣きました。本当にもう主に泣いてますってやつ、うん。というわけでニュースに転移ですけどね、そニュースの前にねちょっと言いたいことあった。俺昨日あのドラマ見たの、あの松下奈緒のね、あのカモ、つまらねえドラマだ、見ない方がいいわあれ本当に。飽きちゃってさ、あんなもうお決まりの展開ないなと思って。あと松下奈緒の役がね、いかにもちょっと硬すぎる、あれちょっとさすがにやだなと思ってさ、見んのやめちゃって、でその後あれなんだっけ、かすかな彼女見ようかなと思ったんだけど、もういいやと思って、もうドラマいいと思ってさやめちゃったんだから。見たいのはあれなんですよ、ああいうね仕事同行系じゃなくてね、僕みたいなあれ、あの篠原涼子のやるやつ何でしたっけ、あのほらあのセックスするやつ、ラストな、ラスト、なんだっけ、セックスハンターみたいなタイトルの。あ、そんなんじゃないか。それ見たくてね、軽いの見たいんですよ。あれもう嫌でさ、5000万の借金とかさ、俺5000万の借金って言った瞬間に、70万の借金の俺なんか大したことねえなって、ちょっとそういう気持ちになったけどね、あれね。あれダメだね、あれ。またアニメとか見出したら、またアニメ企業必ずどっか、どこそこで入ってくるだろうけどね。そんな感じの。ニュース 2.4 キロ。また時間がないからね。あ、時間なくもないかもね。でもないことにしとこう。まあ、10位からとりあえず6位まで。10位。断蜜、人気の理由は絶滅危惧種。人気あんね。うん。なんか、目閉じてもう、ベロ出してるだけっていう人しかないけどね。9位。ビッグダディが初の自叙伝出版。もういいだろうって、もうみんな見てんだからって。俺見てないけどね。俺、誰見てんだろうな、ビッグダディ。俺の周りで見てるって人いないんだよな。ねえ、僕ら3人はあれですよね、よく見るの初めてのを使いますけどね、見たことないね。ああ見たことなかった。8位、あこれね、うーちゃんに似てんじゃねえかって話は、ソフィア松岡が活動休止を説明。なんかソフィアが活動休止みたい。ソフィア、ソフィアって言うやね、揺れて揺れて今心がって、必ずロジアのルナシ、ルナシ、あのだからあれだ、あのビジュアル系の人の歌って思いつかないね、こうなかなかね、うん、あのマリス・ミゼル の, あのガクトですか、元、今整形しまくっちゃってひどいね。マリス・ミゼル懐かしいよね、もうだって元祖ゴールデンボンバーみたいな感じだったよね。本当にエアじゃねえか、うん、 ゴールデンボンバーもでもエアギターとかって言ってるけど、あれ M ステ出てくる連中ほとんどエアギター、エアドラムですからね、あんなの本当に。え、ゴールデンボンバーあれだ、 M ステで、あ、ゴールデンボンバー、ボンバーはだから全部打ち込みじゃないですかきっと。うん、いや、それでこの間あれガクトね、俺とこっちさん文句言ったんだ、ガクトバカ野郎っつって言って、ゼータガンダムのエンディングなんか誰がお前に頼んでくれって言ったんだっつって言ってね、歌うんじゃねえよって、昔のままがよかったよってね、あれ本当にやんやろっつって言って、今顔も整形しちゃってロボットみたいですよ本当に。で7位鈴木奈々、義弟の挙式で大興奮、うるせえっつんだよ本当に、もう鈴木奈々この野郎って、おバカキャラもういいよって思って、スザンヌが辞めたと思ったらまた出てきやがったってやつ。6位グリーン本人不在の、グリーン本人不在の全国ツアー、だから顔出しできないから俺と一緒だから映像だけ、うん、顔出ししたの、うん、歯医者さんなんだよねみんな、ボンボンって言って、うん、ね、人気あるよね。俺グリーンででも泣ける女の子とはちょっと多分付き合えないな、多分性格合わないような気がする。絶対悪口言ってるじゃんもう本当に、あんなんダメだ、 嘘つきだって、もう、あとファンモンとかね大嫌いだよね本当に。で5位大泉、水道で結構な旅に。水道ってのは別に水道料金とかってことじゃなくて、水曜どうでしょうってことですね、これ本当に。水曜どうでしょう見るたびに俺いつもあの気分は上々見たくなっちゃった本当に。で4位西島秀俊のすごすぎ筋トレ生活。あ、西島さんもだいぶこうストイックっぽいもんな、なんかこう彼女とかあんま作りたくなさそうだよね、なんか本当にね。で3位篠田あっちゃん&大島と遭遇、嬉しかねっつうんだ、だからなんだっつうんだ本当にな、こんなのになんで俺たちが、なんで俺紹介したんだ俺今これ、くそー。で2位浜崎あゆみの元恋人マロは今、興味ねえよこんなもん、なんで俺たちがこんなもん興味持たなきゃいけないんだ、知らねえよこんなの本当に。で1位アイドルがひき逃げされ松葉杖、引き逃げしたやつもいるし、されたやつもいるって言っても、芸能人ってトラブルだらけですね。マジックマッシュルームやったり、自爆っていう自助伝出した田代正史とか、あと、青いウサギなんつって言ってて、もう目がうつろだった坂井紀子とかさ、もうトラブルばっかだな、本当に。雑誌編集者にさ、殴り込みに行ったビートたけしとか、すげえな、本当にもうな、いやでも今回ニュースどうですか、なんか大してこれっていうのなかったですね。ソフィア松岡がウーちゃんに似てるぐらいですか、ウーちゃんをちょっと大きくしたみたいな、 1,2 メートルぐらい、ウーちゃん30センチぐらいしかないですからね皆さんね、本当にこうかなやろってやると喜ぶんですよ僕は本当にね、もう可愛いったらやらしいねって、まあそんな感じのランキングでしたね。はい、今回はなんかなかったっすね。いやでも1個気になったなったんだよな、あ、北ミサイル夜間発射の可能性、あ、そうだ今日飛ぶんだ北朝鮮のミサイル、飛ぶときにみんなでカウントダウンしようかなって話してんだけどね、本当に落ちてきたらシャレになんねえな本当これな、落ちてきたらここ使えねえじゃねえかっていうの怖いよね、ね、パック3とか準備してるっつうけどね、うん、うちのそばにも欲しいな本当にな、うん、というわけでそんな感じのランキングでございました。はい、というわけで続いては悲しみのエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
わお出たというわけでエンディングです。はい、あと今週はねスピードのひとえちゃんが結婚となったね、うん、13年すごいな本当に、子供いたっておかしくないっていう、俺が13年後に結婚したら43、うーちゃんが84ですかその時は、あ違うわいやジジババ好きだからついね、でこっちさんが俺の2個上の松坂世代だから45、わかんないですね、どうなるかわかんないです ね、 本当ね、生きてるかどうかわかんないしね、地球が持ってるかどうかわからないっていうところありますけどね、レディオ 2.4 キロではですね、あの相変わらず先週から始まったあのうーちゃんとこっちさんにしたい人生相談とか、あの俺も活動休止しましたとかそういうメール募集してますんで、あと僕とバンドやりたいとかそういうメール募集してますよ、僕ね自慢じゃないですけどね歌うまいんですよ本当、揺れて揺れてってのは僕の定番ですから本当に、ね、 来月カラオケ行きたいね、そんな変な締めになっちゃいましたけど、以上レディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミゴ、グラッツサルバトーレ。